子供と一緒に考えたいこれからの話、家族で未来予報。では今回のテーマ、今回は、政治について、どういうふうに子どもたちと話すかをあやさんとようこさんに、聞いていきたいと思います。はい、ちょうどアメリカの大統領選挙、今日収録今11月20日にやってるんですけれども、うんうん、アメリカの大統領選挙が、終わって、なんかまだごたごたしてますけど、うんうん、あやさんにそこら辺の状況、結構なんか大変な感じで今回報道、日本でも結構いろんな報道されてましたけど、実際アメリカにいて今回の選挙どんな感じだったかちょっと聞いてみたいんですけど、あやさんどうでした？
はい、私アメリカで選挙権を持っているので、選挙投票もするんですけれども、なんか多分テレビで見ていても赤と青にはっきり色分けがされて、
はい、
もうすごく、なんていうのかな、もちろんその今回特に共和党とデモクラットと、分かれてすごい戦争みたいに見えるんですけど、うん、そのメディアの映し方もそれを本当に煽ってしまってるなって今回特にそう思って、
うん、
それがなんかスポーツ観戦というかボクシング観戦みたい、うん、っていうのがちょっと気持ち悪くなってきたというか、うん、ディベートもすごい、そういうね、なんかパンチ食らってなんかこれやり返してみたいな、なんかすごくちょっと下品な感じだったし、
うん、
もう本当に精神的にちょっと疲れましたね、本当のこと言って。で、私のこれはまたアメリカの面白いところなんですけど、住んでいるところによってすごく色が違うので、
うん、
私の住んでいるところはもう全くジョー・バイデン、カマラ・ハリスのエリアで、近所になんか学校のアートの先生がいるんですけれども、その人が、近所中の、家の、その、バイデン・ハリスのサインを、いろんな、その家族に合ったようなデザインで作ったりして、あと、ボートって投票っていう言葉を、いろんな国の言葉で日本語も書いてありましたし、サインを作ったり、もう本当に、もしトランプ派だったら、ここのエリアには絶対にくいだろうなっていう感じぐらい、みんな外にサインを出していて。で、11月3日の投票日当日に、大きなピックアップトラックでトランプサインの旗をもうなびかした、トラックが、うちの近くの、スーパーがあるんですけど、すぐ近くに。で、そこをなんかぐるぐるしてるのを見たんですよ。で、すごく、もうなんていうのかな。多分、ここのエリアはそういう青、ブルー、左側のエリアだっていうのを分かっていて、で、わざとそういうふうにちょっと脅かしみたいなのに来て、わざわざそういうふうななんかね、旗を、トランプの旗をあれしてるのが、本当にちょっと怖いっていうか、日本では多分ない感覚じゃないかなと思います。
いや、ないですよね、
そう、
家の前に誰に選挙するいるかなんて飾らないですよ、日本人。
そうなんでしょう。
すごい全く違うなと思
う。それで、
そうですよね、あやさんはオースティンで、あやさんの地域はすごくブルーの人が多いって言っても、テキサス州全体で見ると赤だった気がする
んですけど。そうなんですよ。で、
そこら辺も面白いですよね。
ブルーの人たちは、テキサスに住む私の周りの人たちは、今年こそテキサスはブルーになるって期待をしていて、で、なんですけど全然赤だったんですけど、やっぱり大きい州なので、 周りだけ見ているとやっぱり同じような考え方の人が多いので、うん、まさかこの4年あんなに大変でトランプに入れないでしょうっていう気持ちがやっぱりデモクラットにはあって、うん、で、うんうんうん、だからもう余裕で勝つんじゃないかって思っていた人が多かったと思うんですよね。それが結構半分近くの人気投票率では全然バイデンでしたけど、やっぱり半分近くの人たちがトランプに入れたっていうことがかなりショックだった、
うん
うん、で投票率も 66.8% と、1900年以来の高い投票率で、共和党も、うん、どっちもがすごい投票率が高かった。でどうでしょう、日本ではどのぐらいなんでしょうかね、投票率ってね。
50% ぐらいだったような。
そうですね、最近は 50%、うん、60%、まあ高い時で 60% とかいく、
うんうんうん、
直近の選挙は確か 50% ぐらいだった気がしますね、うん、
なるほど、
うんうん、なんかアメリカのそのニュースとか見てると結構もう 80% とか、
うん
うん、なんかみんなお祭りみたいに騒いでやってるイメージだから、うん、もう 80%90% の投票率なのかなと思ったら、うん、意外とそうでもないんですね。
そうなんですよね。だから多分そのやっぱり、例えば、プリズンで監獄に入っている人たちは、うん、まあ、州によっても違うんですけど、うん、投票権がないとか、うん、あとは投票権というか、うん、投票ができる都市とかね、でもその監獄に入ってる間は、うん、刑務所に入ってる間は投票ができないとか、うん、あとは
違うんです
。そう、わざとやっぱり、いちいち ID とを確認して、うん、レジストレーションしないといけなかったり、わざとちょっと簡単に投票できないようになってたりするんですよね、
うん、
でそういうのもあって、できなしたくてもできないっていう人もたくさんいるんじゃないかなと思います、
うん、
あ、
はい、
そういう関係もある、
ね、うん、そうなんですよ。
なんかアメリカの選挙制度って日本から見てるとなんかいまいちよくわかんない、
うん、
よくわかんないっていうか、なんかややこしいですよね。なんかそのせいで今なんかトランプが負けを認めずになんかもう一回やれみたいな話にもなってるっぽいところ
。そうなんですよ。人気投票で一人一票で誰どっちかが票をもっと得た方が勝つっていうクリアなやり方だったら簡単なんですけど、実は残念ながら。もう何百年もアメリカの大統領選は、エレクトラルコレッジって言って、州によって人数が決まっていて、
うん、
であまりにその都会だけに集中するとその人気投票だと都会にいる人たちの人数が多くてその人たちの意見が反映されるじゃないですか、やはり、
うん、
だけどそれを防ぐために例えば農家のファーマーとか田舎の小さいステートにもしっかり力を上げる、
うん、
平等にするために、うん、そういうシステムができていて、なので一応そのカリフォルニアとかテキサスとか、ニューヨークとかすごく人数が多い人口が多いところにはその数も多いんですけれども人数的には反映されてないんですよね、
うん、
なのでややこしいんですけど、うん、そこがそうですね、なんて言ったらいいのかな、人数に、ま
あでもうん、日本でも選挙のたびに多分その1票の重さがその、うん、都会と田舎で違うっていうのは比例代表の
比例代表、うんうん、
制度だとどうしてもその田舎の方が人口少ないから、
うん、
その田舎の人の一票の方が重い、なんかその影響力が大きい、
うん、
だから平等じゃないみたいな話、
うん、
ただそれで やるとどうしても都会寄りの話選挙になっちゃうから、まあ、そこをどうやっていくかみたいなのは、うん、結構日本でもまあ同じような議論はされてますよね。
うんうんうん、 そうなんですよ。なので、その、赤と青にガーって分かれていくじゃないですか、そのステートずつに。うん、でも本当は、赤と青ではなくて、もっと全部が紫っぽい色なんですよ。どれだけの人がバイデンに入れた、どれだけの人がトランプに入れたって、で、やっていくと、もっと、例えばテキサスで言うと真っ赤だったんです、だったけど、真っ赤ではなくて少し赤寄りの紫だったり。
はいはいはいはい、
うん。
あ、グラデーションにすればよかった。
グラデーションにすればもう少しなんか、そういうところも嫌だなと思って、その、うん、すごいもう赤と青に分かれて、うん、実は私、真っ赤なステートにいますけど、でも自分の周りはみんな青だし。うん、そうなんですよ。だからあれを見てちょっとなんか、こういう風になるから、もっとみんなが、その、分かれ、うんね、左と右に分かれちゃうんじゃないかなと思って、本当にそれが今大きな問題。
確か
に。うんうんうん。なんですよね。
いや、なんか喧嘩とか増えないのかなだけ。いや、幼稚な言い方です
けど。僕もすごい思ったのが、なんかその、結構デモとかアメリカって過激にやってるイメージがあるから、うんうんうん、なんか、そういう、うんうん、バイデン派トランプ派みたいな感じで。普段の生活から喧嘩しないのかな
と、まあ、幸いなことに、うんまあ、そういうこともすごい心配されていたんですけれども、うん、何か暴力があったとかそういう選挙の日にっていうのはあんまり聞いてないんですけども、うんただ特に今回はそのコロナウイルスで、郵送によっての投票をする人たちがすごく多かった、うん、
郵便投票
ですね。で、それがすごく多かったので、いつもよりも。で、そのカウントって、うん、マシンに入れてガーって、普通だったらね、コンピューターからやるものが、うん、それは、郵便投票の場合、サインとかを見比べないといけないとか、その、封筒をいちいち開けないといけないとか、人がすごい時間かかるんですよ。だから、はっきり結果が出るのに、すごく時間がかかった。
うん、
で、それはもう最初から分かって言われていたことで、特に、うん、トランプとバイデンの差が小さい州は、その、最後の、うん、最後にカウントされる投票、その郵便投票で決まるので、その郵便投票のカウントが遅いだけ、うん、それだけ伸びるっていう最終結果が出るまでに。うん
なんかそれ州によって全然違いましたよね。期日、
うん、その、郵便投票まで届かないでも、うん、もう完璧に青っていうところとか、うん、完璧に赤っていうところはもう、うん、数えていた、もちろん最後州的には数えるんですけど、それまで待たなくてももう、こう、うんうんうん、そう分かってるところは先に赤とか出るんですよ。うんうんうんうん、だけど、ギリギリの近い州、うん。
うん、
そう最後のそのカウントされるそうそうなんですそこだけはやっぱり時間がかかったっていう、
うん
うん、でまあ最初から分かっていて今回は時間がかかるとコロナウイルスで、
うん、
で特にその、
うんうんうん、
多分テレビとかでも分かるかもしれないですけどニュースとかでも聞いてるかもしれないですけどトランプはマスクをしない派で、うん、そのコロナウイルスをすごく大したことじゃないって言って、うんうんうん、最初から言っている、うん大統領なので、うん、やっぱりそのトランプサポートをしている人たちも同じようにマスクをしなかったりするんですね。なので、うん、郵便で投票する人たちはバイデン派が全然多いっていうのも分かってたんですよ。
うん、
なので、郵便投票を開けるのを待つと、うん、もうトランプのがちょっと勝っていても、それを全部開票したらバイデンだったとか、うん、それトランプが今起こってるんですよね。うんうん、でも、それはもう、いろいろと訴訟とかも起こそうとしていたみたいですけど、ほとんどがもう、うん、証拠がないからということで。うん。
うんうん。
まあ、
なんかでも、その、うん、日本だと結構もう、選挙の結果って、うん、なんだろう、ある程度決まっちゃって、る感じがなんか自分が一票入れてもあんまり意味ないのかなって思いがちですけど、
うんうん
ね、なんかそのちょうど今回も半々でどっちが勝つか分かんないみたいな感じだったじゃないですかアメリカ、うん
はい、
なんかそういう 環境の方が自分の一票がもしかしたらそのこの国の代表を決めるのにすごい影響があるかもしれないって思える環境の方が、
うんうん、
投票しに行こうっていうふうには思うのかなっていうのはすごい、
確かに盛り上がりますよね、うん、その方がね、うん、もっと近い感じがする、
うん、赤と青で分けて確かに分断がすごいはっきりと出てるのは悪い、なんかあんまり良くないなと思いつつ、
なるほど、
でもまあちょっと、うん、なんて言うんだろう、ちょっと羨ましかったりも しますね、
うん、羨ましい、
なるほど、それは面白い意見だ。
でもね、本当それだと、ね、ちっちゃい時から興味関心が湧くもんね、うん、
そうですね、
うんうん、今投票してもそれが何の影響を与えるのぐらいの遠い感覚の人が多いかもしれないですね、うんうんうん、日本は。
なるほどね、まあ、
このポッドキャストは子供とどう話すかっていうことをテーマにやってますので、うんうんうん、まあ、子供たちにどういうふうに政治について話していくかの話を聞きたいんですけれども、うん、どうですか、うん、お二人。
愛さん、お子さんと。
うん、もう今回は特にいろんなとこでもうハイウェイとかの、うん、にもサインがトランプとか出てたり、うん、そこら辺の家もみんなトランプ、うん、じゃトランプじゃないわ、バイデンとかのねえ、サインが出てるし、うん、もう帽子とかかぶってる人もいるし、
うん、
なので、もう、話さないっていうことがおかしいかな、不自然っていうか、
うん、
もうテレビもね、もう本当に選挙一色ですし、
うん
うん、なので、そうですね、多分4年、トランプの前とかは、まあ普通に話さない家とかもあったのかもしれないけど、今ってなかなかそれは難しいのが逆にって思いますね。で、
うんうん、
子供たちも、やはりその親の意見を、親がその、親の意見をそのまま受け継ぐじゃないですか、最初の、特に小さい頃は。うん、なので、まあ、それに、
うん、
それは私はちょっと気をつけないといけないなって、家で何を話すかっていう、うんうん、その、うん、本当にその親の見解をそのまま言ってしまったりする子が多いので、うん
うん
うん、だから、うん、ね、これだけ熱くなっていると私も熱くなっちゃって、そのあまりちゃんと調べてないニュースのことを、うん、をこれはこうなんだみたいな決めつける感じで言っちゃったりするのは気をつけようとは思いましたけど、うん
うん、まあ、どっちもありそうですけどね、向こうトランプ側もフェイクニュースだけど鵜呑みにしちゃう人もいるだろうし、あとはなんか私が思ったのが、その学校で模擬選挙みたいなものをやるって綾さんが前おっしゃってたんですけど、うんうん、なんか例えばそのバイデン側の支持層が多い学校でトランプ支持を言った時にいじめられるじゃないけど、なんかこう学校の中でもグループができちゃったりとか、そういう影響
は
ない
かな。全然あると思います。ただ今回はコロナだったので学校に行っていなかったので あれですけど、4年前は子どもたちモックイレクションやって、うん、本当に、うん、トランプ派とかほとんどいないエリアだったので、
うん、
多分学校内で2家族とかだったんですよね、
うん、
で、
うん、
もうその、
うんうん、そうで、そんなに少ない
ですね、みんな帰ってきて多分あの何々ちゃんトランプに入れてたみたいな、うん、もうなんかピンポイントで、
そうですよね、そうなりそう、
うん、なのですごい、なんだろう、子供たちもの方が結構正直に、うん、なんでトランプに入れるんだみたいなアタック、うんうん、しちゃったり、
いやなんか、うん、そうちょっと逆にね、その反対の地域で自分の意見言わせたくないっていう思う親がいるんだろうなと思った、逆だったら、
そうで、そう、うんうんうん、でもその子はうちの息子の同じクラスにいた女の子、うん、家族がトランプ派で、
ね、
彼女もトランプに入れて、
うん、
それを堂々と全然、うんうんうん、言っていたので、そうそうそう、
まあ、かっこいいっちゃかっこいい
なんか、うんうん、それをなんか誇りに思ってるみたいな感じだったから、そうそうそう、うんうん、まあ傷ついた感じはなかったですけど、
うん、
うん、
あ、よかった、まあ、強くないと言えないですよ ね、多分もしそう思ってても言わないっていう人もいそう、うんうん、反対の人
は。あと今回すごいなんか 嬉しかったのが、近所に2人、本当にすぐ近くに18歳の高校生の男の子たちがいて、うん、で、あの2人とも今年はその初めて選挙に参加できるので、アメリカ18歳なんですよ。そう、それであの、
うん、
で、一人は車運転できるけど、一人は運転できないから、私運転できない方に、私連れてってあげるからね、とか言って投票にとか言って。
うん、
うん、それであの、初めて、あの、投票したって言ってて。
うん、うん。
うん。
いや、でもいいですね。そういう選挙に行けることが嬉しいっていう感覚が、日本だとそんなにないかもしれないから。
う
ん、
そうですね。
多分その、
うんうんうん、
子供へのその選挙についての教育がアメリカでは、うんうん、あの選挙ができるっていう選挙権を持つっていうことはすごく特別なことなんだよみたいな言い方をするんですよね。で、うん、やはり歴史を見るとあのお金持ちの男性しか昔は白人のお金持ちの男性しか選挙権がなかったのを、うん、そうやって反対運動をしていってであの黒人も選挙ができるようになったり、うん、女性も選挙ができるようになったりだからこれっていうのはあのデモクラシーにとってすごく大事なことであのその投票するっていうことは、うん、あの権利ですごくスペシャルなことなんだっていう言い方をすごくよくするので多分でも実は日本でもきっと選挙権の歴史っていうのは多分そうだと思うんですよ。女性もできなかっただろうし。だからなんかもっとそういうふうに子供に教育するときに、あの、学校とかでそういうふうに全然習った覚えないし、なんか当たり前みたいな。
はい。
うん、だから、そう。だから、ねえ、もう少しそういう、どれだけその投票することが大事なのかっていう、で政治に興味を持つことが、うん、やっぱり自分のたちの生活に関わってくることなので、ね、例えば税金のことだとか、うん、なので、うん、もう少しね教え方をねあれしたら変わるんじゃないかなと、まあ、思ったりしましたね。
そうですよね。なんか私もちょっと今回のポッドキャストでいろいろ調べててあの YouTube とかで元芸人のオリラジのあっちゃんとかがいるんですけど、うんうん、あ、多分あやさんまだ知らないと思うんですけど。
あ、中田
敦彦さん。結構 YouTuber で。
あ、知ってます、知ってます。
あ、そう、うん、そう、そう、あの人がすごい、なんか多分学生向けのやつとかも。
わかりやすいですよね。
まあ、そう、すっごいわかりやすいし、うんうん、子供が聞いても楽しいんで、ああいうね、YouTuber がいっぱい今後も増えてくるから、うんうんうん、まあ、そういう方から学んでくれてもいいなって思いましたね。うんうんうんまあ、学校が変わる前にそっちで、うん。
あとは、その、
学校が
そうですね。あとは、目玉としたら、やっぱり、日本も全然女性の政治家っていうのが少ないですけど、うん、特に、ね、あの、うん、トップの方は、うん。うん。
う
ん、
そう
で、今回は、カマラ・ハリスが副大統領で、初めての女性と、初めての、うん、ハーフ、黒人、ハーフ、インディアン、
うん、
インド系の、で、うん、っていうことですごくやっぱりで白のカマラ・ハリスがその投票、バイデンの家族と一緒にテレビに出ていた時に当選してで白のスーツを着ていたんですけれど、うん、その白のスーツも、うん、あのアメリカでは女性の賛成権運動の象徴で、うん、4年前にトランプが当選した時にそのデモクラットの反対派の女性、うん、若い女性の、会員の人たちがみんな白のスーツを着て、
うん
で出て、うん、ですごくそれが象徴というかそうですねその女性のパワー女性の選挙女性が平等になるべきっていう願いがこもっているその象徴なんですよ。うん
うんうんうん、
だから、アメリカではそのカマラ・ハリスの白のスーツはみんな、おーって言っていましたね。
なんか日本ってそういうのないから、すごい
新鮮。日本はね、まだまだ多分、
まあ、怒るといいんですけ
どね、おとなしくしている女性がいいっていう美学があるから。
うん、
うん
うん、ね、それはやっぱ何
でしょう、ね、そろそろ気づいてくれるんじゃないかな。でも女の人がもっとリーダーシップ取った方が多分うん、いろんな意味で良くなると思うんですよね。男性にも多分いいと思うんですけど。まあ、それはまた今度の話で。
全然でも出てこなそうですよね。うん、まだまだ日本だと。
うん、
女性の。
ねえ、やっと社会進出する女性が増えてきたぐらいなんで、まあ、あと10年後ぐらいですかね。だいぶ。そうね。
こうきくんは何かありますか、
ね、あと、
僕はそうですね。うん、日本だと、その、20代とか30代の投票率が、
うんうん、
そのもっと上の世代、50代とか60代に比べて、結構低くて、
うんうんうん、
なんか直近の選挙の数字とか見ると、50代とか60代は 60%、70% とかなんですけど、20代、30代が 30% とか 40%。になってて、
うん、
で選挙ってその投票率が多い世代向けの政策とかにな、
うん、
どうしても寄っていっちゃうから、なんかその子供たちが、ね、まあ、若いうちからなんか自分たちの、なんだろう、自分たちに有利な、
うん、
まあ、そういう税金の問題とか、なんか社会保障の問題とかいろいろありますけど、うんうん、なんかもっと投票率上げるためになんかできないかなっていうのはすごい思いますね、うんうん、
なんか一覧表でバーって出ればいいのにね、何々系の制度をやる人とか言ってこう、
なんかでも今結構そういう調べればなんか子供でも、そう、子供、うん、まあ、子供向けはないかもしれないですけど、その、
うんうん、
20代とかでも誰に投票すればみたいな分かんない時に、
うんうん、
なんかあなたの考え方に近いのはこの人ですみたいなのを診断してくれるウェブサービスみたいなのは出てきましたよね最近。
それいいですね、うん、やっぱりなかなか分かんないですもんね、まとめたようなものがないと、
うん、
アメリカってその若い世代の投票率とかって日本より活発だったりするんですか？
今回はすごい活発なんじゃないかなと思うんですけど、私ちょっと調べてないんですよ、うん、まだ多分最終的なデータが出てないみたいなんですよね、うん、投票率のまだ終わったばっかりなので、
うん、
で、
うん、
そうだけど周りの雰囲気からして本当に高校生とかもみんな話しているし、うん、あとは、うん、すごい若い子たちに有名な人気なビリー・アイリッシュとか、
うん、
もうすごいインスタで、うん、もう初めて投票したとか、
うん、
すごい、ね、有名人とかスターとかがみんなそういう話をしているので、で若い子たちがやっぱりそうですね、がんの、規制運動とかにもすごく関わってきているので、その政治的にその若い子たち全体的にアメリカではちょっと昔よりも今の子たちの方が興味を持ってると思いますよ。
うん。
うん。
うん、
そうですよね。
そう
なん
です。なんかそういう、なんか、まあビリー・アイリッシュもそうですけど、
うん、なん
かそういう自分と同じ世代の人がそういうメッセージを出してたりすると、
うん。
まあ影響されやすいですもんね。
うん、うん。だから、ね、日本もそうやってどんどん若い人たちが、
うん。
うんうん、
ね、有名人とかアーティストとかがそういう話をしてくれると、それもかなり助けになるんじゃないかなと思います、
うん、
あ、確かになんか日本ってそれないですね、うん、向こう、うん、アメリカだと誰でもこう私は誰を支持していてって言いますもんね、
うん
うんうん、
もうアメリカだとアイデンティティになっちゃってるからね、それもいいこともあるんだろうけど、うん、アイデンティティポリティクスになってしまっていて、
うん
うん、大体そのだからトランプ派だったらこういう人たちとか分かれるので、
うん、
そう、
うんうん
うん、日本だとそこまでの違いがあんまりないじゃないですか、
うん、
いや本当そうなんですよ、うん、
だから本当に赤と青で分かれれないですよね、多分全部紫ですよね、
うんうん、そう、そう、
うん、
何色なんだろう、どっちなんだろうって、
そうそうそうそう、
ここがいっぱい出てくると、
うん、なんかそれもすごい羨ましい気もするし、うん、うん、
どっちもどっちですけどね。なんかこっちはね、興味関心がないくてとか、
うん。でも政治が、あの、いろいろと方針が決まらないんですよ。だから、あの、アメリカだと、大統領が、まあ、今回はトランプだと赤。で、そうすると、上院と下院に分かれていますので、その上院のマジョリティが、過半数が、その、赤だったら、やっぱり、いろいろと政策は進めやすいけど、逆に大統領と上院、下院のマジョリティが違ったりすると、
逆だった
で、違うことが多いので、オバマの政権とか特にそうで、
あ、うん、だから通りにくかったみた
いな。そうなんですよ。いろいろと政策をして、作っても、やろうとしても、うん、上院下院で OK が出ないっていうので、うん、あの、なかなかいろんなことが決まらない。で、それも、本当は、その、例えばリパブリカン、共和党とかも、本当はいい政策だなと思っていても、うん、自分がリパブリカンだからということで、仲間外れにされたくないとか、もう子供みたいな話ですけど、うん、そう、
そうです
ね、うん、やっぱり自分のね、あの、この人を立てなきゃいけないとかいろいろあるんですよね。それで反対したりっていうのもあって、うん、だから、リパブリカンだったら、これっていう、なんか箱がもう決まってしまっているのが、うん、あの、すごく良くないなって思います。
なるほどね。
そういう深い話までお子さんにします、あやさん。
うちの子供はもう大きくなってきているし、うん、特に上の子13歳なので、うん、学校でもそういう話をするので、うん、はい、うん。それは、うちの子の、だ、の年代だとしますね。あと、先生たちによっても、その、まあ、ズームでクラスとかやってるんですけど、うん、もう、うん、あの、完璧にトランプが大嫌いな人、先生とかは、もうそういうことを、はっきり授業で言ったり、うん。
いやー、そこが日本と違うとこですよね。
うんうん、する。だから、そうですよね。日本とかってね、まさか T シャツとか着ないしね。
着ないし、うん、なんか、人に言わない的な雰囲気ない、うんうんうん、誰に投票したか言わないみたいな。
うんうん、ないし、なんか学校でなんか先生がこの人支持ですみたいなこと言ったら、その問題になりそうですよね。
そう、解雇されそうなぐらい。ね、
うんうんうん、
そ
う、なるほどね。そっか、やっぱり話さないとやっぱり学ばないですよね。話せなかったら学ばないから、その良くないサイクルですよね。 で多分そういうのはずっと政権を握ってる人たちにとっては使命使命のことなんですよね、
うん、
多分、
うん
うん、そのまま座っていたいから、その地位に、
うんうん
うん、だから本当は、ね、もっともっともっと大事なことなので、話す機会を設けた方が子供たち、うん、
うん、そうですね、確かに。なんか私もいろんなニュースが今回の大統領選とかも飛んでて、何がフェイクで何がフェイクじゃないのかもよく分かんないし、で結局たどり着いた先が中立の立場のウェブサイニュースサイトに、
うんうん、
どっちものニュースが見れるみたいな、
うんうんうん、
ただどっちも見るから結局何が何かよく分かんないで終わったんですけど、まあでも両方の意見はなんだろう、見ながら子供たちも自分で決めてほしいなっていうのが思いですかね。
そうですね。トランプの場合は、そのアメリカの大統領っていうのは日本とかとちょっと違って、そのビジョナリーなんですよね、国の。そのすごくやっぱり、なんてその国の象徴みたいな、
うん、
そのね、うんうん、やっぱりアメリカはあといろんな国の人、いろんな文化があって、いろんな宗教があって、他の国であんまりやってないことをね、うん、やろうとしている、まあ、問題はいろいろあってもやろうとしている国で、うんうん、でそれがやっぱりそのそれを覆すような言動をトランプは4年間してきたので、うん、白人が強くて、うん、で、女性は下に見て、で、そういうような、その言動を、4年間こう聞いてきた。で、やっぱり、その、オバマの話し方とか、バイデンとかの、そのスピーチの仕方とはもう全然違う。で、それが逆に、うん、まあ、人気 の一つでもあるんですけど、トランプのサポーターにとっては。うん、ただ、一応こういうふうになろうとしているっていう象徴であってほしい、うん。前を行ってほしい、うん。で、まあ誰か、ニューヨークタイムズかなんかの、記事読んだんですけど、その、うん、オバマはアメリカがこうなりたいと思っている、アスパイアする姿。うんで、トランプはうん、今のアメリカの現状をそのまま表してるっていう。
なんか分かりやすいけど。うん、そうですね、
うん。残念ながら。
うん。
まあでもそうですよね。それを、うん、でもトランプを支持する人も半分いるってことですもんね。
うん、そうなんですよね。うん、まあだから、これからは特に日本もね、ちょっとアメリカの大騒ぎに感化されて。
そうですね。もうちょっと盛り上がった方が日本はいいのかなって思いますね。
そう思います。
無関心。まあでもなんか、もう多分テレビよりもネットを見る層が増えてきてるから、うんうん、増えそうな気が勝手にしてます。
なんか僕すごい思ったのは、なんか自分も多分二十歳、そこそこぐらいの時って投票行ってなくて、いつぐらいから行き始めたのかな、うん、でもまあ20代後半ぐらいからかな、行き始めたの。25とか、そのくらいだと思うんですけど、うんうんうん、なんか、日本って投票に行っても、なんかその自分の票を入れてもあんまり関係ないというか、うん、結果が関係ないし、うん、っていうのと、なんか積極的に政治に関わっても、結局何も変わんないでしょみたいな諦め感みたいなのが強い気がしてて、
うんうん、
特にまあ僕世代なのかな、
うんうん、
なんかでもそういうなんか諦め感みたいなのって、まあ、僕は子供はいないですけど、まあ、子供がいると したら自分より若い世代には引き継がないようにしたいなっていうのはちょっと思いましたね、
うんうん、よくないことですね、国としてね、
うん、
期待をしてないってことですもんね、多分ね、そう
期待をしてないから、うん、結局国に期待もし、
うん、
なんか結局何か言っても変わんないでしょみたいなの、
うんうんうん、
そのスタンスが、
うん
うんうん、よくないなっていう、
うんうんうん、そうですよね。
あと最近そう思うのが、結構その YouTuber だとかインスなんだろう、こうみんなが注目するような人が言った方に流れちゃうっていうことも若い方があり得ると思うので、うん、もうそこはね、本当いろいろ見てからの方がいいかなと、
うんうんうん、
なんか自分が崇拝してる人がいいって言ったからどっちに入れるとかって決めるんじゃなくてっていうのは持った方がいいかなと思いますね、うんうんうん、すごい影響力が強い人は強いんで、うん、
なるほど、
そんな感じです、うん、あんまり、
まあそうですね、子供と政治の話をするっていうのは大人もあんまりしないから、
うん、
逆に日本では難しいかもしれないですよね、うん、でこっちだとその選挙に行って投票すると I voted、 投票しましたっていうステッカーをもらって、でそれをもらって、うん、それをつけて例えばピザ屋さんとかに行くとピザワンスライスタダとか、うん、なんかそれを持ってコーヒーショップに行くと、そうなんか何パーセントオフとか、そう、そういうのをしてくれて、そう、だから、なんか、
日本の、う
ん、
やる気が。
日本もでもなんか、この前の選挙、うん、なんかタピオカプレゼントみたいなあった気がします。
あったの？何？それ、すごい、都会、都会じゃない？それ。
でもそういうのって多分若い子たちは、やる気になるんじゃないかなと思って。
うん。
うん。
うん、なるなる。いいです。
まあ、きっかけはそういうのでも全然いいです、
ね、そうそうそう、
ね、盛り上がってくれればいいな、
はい、
はい、
そうですね、まあ、今回はそんな感じですか、
はい、
そうですね、
はい、
はい、じゃ今回はそんな感じで大丈夫ですかね、はい、
うん、
はい、では、このポッドキャスト、ノートの方も更新をしているのでぜひご覧いただきたいのと、あとコメントとかございましたら、メールで、家族アット未来予報 .com に、いただければありがたいです。はい。ということで、次回のテーマですけど、次回のテーマは、 ガールズパワーということで。
そうですね。先ほどのカマラ・ハリスの白いスーツの話もしたし。
はい。ちょっとあんまりなんか僕、ガールズパワーピンとこないんですけど。
そう、日本だとあんまり聞かない。
そうですね。女の子を、こう、まあ、これは家族のポッドキャストなので、その女の子をこれからどうやってリーダーシップを取れる女性を育てていくかっていう話をしてみたいなって思っています。
はい。では、次回もまたお楽しみということで、はい、今回はこちらで失礼したいと思います。はい。あやさん、ようこさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、